式戦闘態勢 .com。
ハードボイルドのやつ行く、
はい、行きましょう。
じゃあ
前回がちょっと、ね、優しい感じだったので、ね、
困り猫さんの相談です、
はい、
女性20代戦闘態勢 .com の皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。彼氏との結婚について相談です。彼と私は今年26歳になります。付き合って3年目です。去年の5月、私たちは結婚を前提に同棲を始めました。しかし同棲して半年が過ぎた頃、前々から仕事のことで悩みがあった彼は会社に行くのがストレスになり、とうとう会社を辞めてしまいました。私はまた違うところで正社員として頑張ってくれるだろうと思って了解しました。そんな時、彼の友達から仕事を手伝ってくれとの電話があり、すぐには仕事も見つからないだろうし、見つかるまでの間ということで働き始めました。その仕事は大工のような現場仕事です。しばらくすると彼は俺に会社勤めは向いてないと言い出し、その仕事を続けると言い出しました。私は反対しましたが、彼は友達の奥さんは少ない給料でもちゃんとやりくりしてるし、旦那には好きなことをしたらいいって言ってくれてるのにと。私が反対する理由は、彼が時給になること、仕事が不安定なこと、厚生年金がないこと、交通費もないし雇用保険もないし、有給休暇や退職金やボーナスもない、社食もないので毎日お弁当を持たせてます。今までせっかく7年間かけてきた雇用保険も1年後にはゼロです。年収は大まかに計算して200万円程度。私は派遣社員ですが、私の方が月4万ぐらい給料多いです。結婚したら若いうちに子供は2人は欲しいし、家賃を払い続けるよりいずれ持ち家が欲しいというのも前々から2人で考えていたことなのですが、このままでは結婚さえいつになるか分かりません。先が見えないので不安だし、国民年金となると老後の蓄えも必要ですよね。彼は貯金ができない人なので、同棲の資金もほとんど私が出しました。ずっと共働きで構わないですが、私を当てにされては困ります。出産してからはしばらくは子育てしたいです。何か彼が納得するような言葉はありませんか？それとも彼のしたいことを優先させるべきなのでしょうか？何でもいいので、アドバイスよろしくお願いします、
うん、こういう人本当にあの婚前特急見てハッピーな気分になると、ね、もう勢いつくと思いますよ。
そうね、
うん、そんなことあんま考えなくていいでしょっていう映画だからね。
あれ、あの工事現場に働いてんだっけ彼。
え、
工事現場で働いてるん
だ、まあ、現場仕事、
大工、
大工、大工みたいな、大工のような現場仕事っていうからね、うん、まあ大工、うん、
大工だったらね、徒弟制だから、まあ、うん、伝統職だし、
さっきさっきね、
いいんじゃないですかと思うけど、うん、
宮大工とかね、
宮大工、宮大工
はすごいけどね、うん、
法隆寺をみたいな
ね、うん、
100年後に完成する、
あ、何を、それは相当外側から言ってるけど、難しいって話、
あ、難しい、
いや、でも、うん、彼が、うん、その大工の仕事、うんうん、が好きでやるって言うんだ、やりたいって思って喜んでそれで働いていくんだったら、別に俺は彼のを無理やり、普通の会社勤めになるように説得するよりも、例えば今の仕事でもっと稼げるような職場、例えば友達、今友達のところで働いてるんだろうけど、もっと他の稼げるところに先々ね行くような方向で、好きな仕事があるんだったら、やりたい仕事があるんだったら、そっちの方でそれをやりつつ、その仕事でどうやって金が稼げるようになるかっていうのを考えた方が建設的だとは思うけどね。
多分今すぐ安心が欲しいと思うんですよ、
うんうん、
女性の方
が。まあそうだね、
ね、うん、そうすると不安じゃないですか、うん、 やっぱり、うん、私教員やってましたけど、うん、やめた、やめるって決めた時の恐怖、
恐怖あるよね、
うん、ああ怖かったですよ、うんうんうん、これ全部なくなるのかと、うんうん、ね、うん、ボーナスもない、それからもう本当に、
有給休暇もない、
有給休暇もない、うん、まずな何よりも夏休み冬休みがないっていうさ、うん、で、まあ、これまで毎月毎月、うん、もらってたお金がバッサリなくなる、うんうん、それそこそこ貯金もできてたの、うんうんうん、社会保険みたいなのもバッサリ全部なくなってしまうっていうのは怖いですよ、うんうん、これは、うん、でもう彼は怖いのに慣れちゃったんですよ、うんうんうん、で彼女はまだ慣れてないんですよ、うんうんうんうん、でほら工藤は自衛、
自衛だね、
俺も自衛、ね、でそして40過ぎてますんで、うんうん、なんとかなりますよって俺たち の、あの経験から言ったところでさ、いや今すぐ不安を ね、解消したいっていうことだから、うんうんうん、男の立場からすると、うん、ほんとね、つまんない仕事ってきついんですよ。
やりたくない仕事ね。
やりたくない
仕事。やりたくない仕事はね、確かにやんない方がいい。
人生はね、
絶対やんない方がいい。
家庭がどうこうじゃないんですよ。
本当に、
そうなんだ。しかもね、仕事してる時間ね、長いんだよね。
長い
んですよ。家にいる時間よりも。
長い。
で、男の人って頭と体元気なうちはですね、うん、仕事が人生なんですわ。本当に申し訳ない。申し訳ないですけど。本当に申し訳ないですけどね。女がとかっていうのはね、結構二の次だったりするんですよ。これおそらくしばらくやってる、うん、ね、仕事を覚えれば独立してって話でしょ、
うん、多分そうだと思いますよ、うん、多分最初のうちはこんな大工の仕事なんて時給だしっていう話だけど、本当技術を身につければ、うん、それこそ棟梁みたいになれるんじゃないの、
まあ、その会社と直接契約して仕事取ってくるっていうさ、うん、自営になるってことですよ、うん、今は修行中だけど、うん、そのうち自営業になるって話ですよ、うん、でもこれはね、今すぐその結論出せって言っても、うんうん、男の立場からすると、うん、一回会社勤めっていうよりも、その会社が嫌になっちゃって、うん、行けなくなっちゃったんでしょ、うん、行けなくなるほど嫌だったな、うん、もうそれやれって言われても、また壊れちゃうね、うん、男の人の方は。
でも結構大工もさ、ほら高いところからさやったらさ、転落してさ、うん、腕をおかしくしてなんかしびれてもう何もできませんみたいなさ、
うん、まあそういうのも
そんなん考えたらあんた別に、
まあでもそういうのも
ゴーチャさ
そういうさイメージあたりあるね、
そうそう、それ高いところ落ちてで鉄筋がさガーンって足の上に落ちたってさで治った時にはもう次の人も新しい人雇いましたみたいな感じでさ、その時からも路上生活者ですよ。
じゃあコンちゃんとしてはどうすりゃいいじゃん。
どうすりゃいいの俺。
それじゃあそういう
こと。もちろん
会社勤めです
よ。さすが
勤め人。
会社勤め
勤め人の
社長。
とにかく会社に勤めさせろと。
とにかくもう会社に勤めさせろと。
福利厚生しっかり
してるんじゃないと。
何がストレス。
何がストレスですか。
ストレス受けてなんぼって
言うの。
俺ばかりでも人それぞれなんだよね。それもなんだかでさ、会社員だったのよ、うん、8年前までは、うん、普通に会社員で、でもそれはなぜ会社員だったかと、やっぱ同じで勉強しなきゃいけない期間だと思ってたからさ、うん、やっぱ会社員でなおかつ給料もらえる最高みたいな感じ、うん、後半はね、うん、最初の辛かったけど非常に、うん、でもね、やっぱ勉強しなきゃ金もらえるって会社っていうシステムは非常にいいなと、うん、利用したけどね、俺
で、まあ、ここにさ木とかさ大工さんだからここに並べておいてもじゃ
あまだそろそろ
それがガラガラってさ なんてことあるはずだったんですって俺ちょっと聞いて話したけど
誰から
分かんなくそういう人がいて、ね、ガラガラって言って下敷きになっちゃって、うん、首をちょっとやっちゃったので、うん、もう入院してて、うん、やっと治ったと思ったら別の人いますよ、
う
ん、
まあ、
そっからも路上生活ですよ本当に俺は路上生活じゃならないぞと思って、まあまあまあ
まあ、いや俺それね、でもね、会社員でもやっぱり実は同じで、うん、昔さ、はいはい、東南アジアの方にプロジェクト、うん、あるそのプラントを作るって言って、はいはい、ものすごい精鋭を集めて、うん、バーン起こり込んだ時に、うんうん、事故って全員が一発で死んじゃったっていう、はいはい、2週間後ですよ、うん、全く同じレベルの人間を追い込んだっていうぐらい、うん、だから代わりなんで実はね、会社員やってても同じ、
同じだなこれは、
そう同じ、うん、
例えば会社勤めてて、うん、安定で安心してるかっつったら、うん、明日潰れるかもしれないからね。それで、うん、それで例えば、潰しの効かないさ、なんか仕事とかやってた日には、うん、他に会社がありまへんみたいな。
だからもう本当、またいつもの結論ですけど、うん、公務員になった方がいいんじゃない
ですか。公務員最高、最強、最強。
そうだけど、ね、そんなに公務員っていいかね。
地方に行くとね、公務員しかない町もあんのよね。島とか行っちゃうと、島とか山の中行っちゃうと。
公務員って。
いや、なんか、
ハンコポン。
フリしようとしてる。
ほんとフリでしょあれ。
まあ基本フリだもんね。
ないよね。
8割ぐらいフリだもんね。うん、だそれが人生がどうかって言われると確かに微妙だけど。
ちょっと待って、あのな。
来た来た。
あのな。
思い出した。
思い出した。
うんうん。それは放送できること？
もうそう多分できることだと思うが、うんうん、この問題は別としてさ、うんうん、去年のね、うん、そうみんなと飲み会で会う前ですわ、うん
ね、年末の
話、年末の飲み会の前ですわ、うんうん、クラス会があったんですよ、
はいはい、
クラス会があったんですよ、はいはい、でね、8人ぐらい来てたんだけども、うん、結婚してる組が何組かあって、うんうん、それで子供がいるのはね、うん、3人だけだった、うん、
はい、
3人だけど一組だけが子供3人いたわけね、うん、あとは、まあうん、結婚してる人もいて結婚してない人もいたけど、うんうん、でそういうグループでした、うん、でねそこへだ、うん、まあ、私よくネタにあげる
公務員の夫婦
とかね来てたわけですよ、はい、で来てたらさその、まあ、8人ぐらいいて3人か、うん、だったんだけどもそしたら40代でさ、そしたらその公務員の夫婦の女の方がさ、うん、しみじみとね、うん、その3人に私たち8人の老後がかかってるのねみたいなことを言うわけですよ、うん、今ちょっと殺意が湧いたのうちの、うん、でちょっとさ、うん、お前そういうのないじゃんって言ってさ、うん、これは深刻な問題だから頑張ってもらわないとダメなのよみたいなことを、うんうん、
まあ他力本願
なんだ。いや俺はね、
はい、そのさ公務員夫婦はさ子供いるの？
いねえんだよ。だからね、俺はうんって殺す
んだ。子供は作りたくないの？作ろうとしてるけど。
してないんだ。してないんですよ。うん、もう私は別にもう子供なんか
いらない。
いらないっていう感じよ。うん、でね、もう本当セクハラになりますけど、ぶん殴って、うん、てめえが産めばいいだろ。
え？
てめえが産めばいいだろ。お前が産めお前が。ここまで来たんですけどセクハラになるとか予算値の子供ですそれは、
うんうんうん、それから、うん、最低だよね。
それから、うん、子供はねどこだったらね大人になるのはね、うん、年金払うために大きくなるわけじゃないんですよ、うんうんうん、自分の未来のために大きくなるんですよ、うんうんうん、しかもお前らの年金、うんうんうん、ふざけんなと、うん、
公務員は手厚いからね、う
ん、税金だから
俺ね、うん、冗談かなと思ったらね、うん、本気で言ってるわけ、
うんうんうん、
で怒りが収まってみると、うんうん、ちょっとさ、うん、公務員に対する怒りっていうのも、うん、社会システムみたいなもの、うん、例えば年金問題とかさ、うんうん、いろんなものが自分と直結してるっていう感覚って社会病理なのかなと思ったんですよ、う
ん、いや、年金が、
うん、いや、つまり年金って
シ
ステムそのものが、うん、そう自分の人生と直結してるっていう感覚って、うん、つまり不景気だとか株価がっていうと自分と直結してるっていう、
まあ俯瞰してるんだろうね、すごい多分、うん、公務員だから特にそういう
さ公務員だけなのかな、
税金とかバーって分かるわけじゃん、うんうん、リアル、まあ、誰がいくら払ったかはまあ分かんないと思うけど税務士だからさ、うん、でもどれぐらい収入があって、うん、この区は、うん、あってどれぐらい赤字でとかっていうのはまあ分かるよ、
ね、例えばさ俺2チャンネル、そいつすごい2チャンネルのことに憎んでるわけね、うんうん、あんな、なんかこう人の悪口ばっかり言って
る、うんうん、まあ、特に公務員への罵詈雑言はすごいからね
すごいからね、すごいからさ、ところがさ、うんうん、2チャンネルっぽいのよ、つまり 2チャンネルとさ、成果総合とかすごい叩くじゃない、
うんうんうん、
成果総合とかって言うとさ、別に自分に直接成果総合の負担が来てるわけで、うん、実感もないのに、うんうん、成果総合受けてるだけでもやろうって言ったりする、うんうんうん、年金問題に破綻しそうだって言うとさ、
う
んうん、それやばいやばいって言ったりする、
あ
いつ要するにあいつらのせいだよ、
うんうん、
でまさにお前こそ、うん、その公務員の女こそさ、うん、2チャンネル的発想なんですよ、
うんうんうん、
で俺2チャンネルのあり方って、うん、やっぱり新しい世代というか俺たちの世代から始まってる一種の新しいなんか社会病理なんじゃないかなという気がちょっと
2チャンネルの、
うん、2チャンネルのさそんなにね、うん、
株価ネット右翼みたいな、そういう
株価がどうこうとか、うん、年金問題がどうこうとかって言ったってさ、うん、今俺たちが実際に生きてる間で、うん、そんなにダイレクトに、
ダイレクトには来ないよね、
うん、来ないでしょ、
うん、株価が例えば上がった下がった、うん、例えばこのまあ20年間バブル以降さ、うん、例えば下がった、うん、下がりました上がりましたって言ってるけど、うん、それによって俺らの生活が上がったり下がったりしたかっつったらしてないからね、
してない、
うん、そう結局は自分の問題だからね、うん、ほぼ多分年収はね、
うん、そうなんだよ、
自分の能力の問題だから、うん、で
それはさ、ほとんどの場合はそれはさ、ダイレクトに社会問題と自分がつながってるっていう感覚そのもので、それを憂えてる、見せるっていうのは憂えて
る、まあ、見せる、だからまあそこに逃げ込んでるってことはあるんじゃない、だから、うん、それ置いといてってことでしょ、
そうそうそうそう、
自分のこと置いといて、
そう、お前どうなのよ、
どうなのってことだよね、う
ん、あ、自分のこと置いといて、
置いといてってことでしょ、
そういうことよ、まずは、うん、お前自身がさ、うん、その子供を産めようっていうのは失礼だけど、うん、子供作るなり、うん、幸せになるなりすらいいだけの話だってさ、うん、何もよそうの家の子供と捕まえてさ、ね、その子たちに頑張ってもらわないと私たちの老後は大変よみたいな話、
老後は大変よとかっていう時点でもう嫌だね、はっきり言って、例えば将来年金がは破綻するから払わねえとかさ、いう考えも俺は大嫌いなんだよ、お前がそういう考えだから破綻するんだと、逆に言えばね、破綻するから払わないじゃなくて、お前がそういう考えだから破綻するんだよって俺は思うわけ、うん、だから払うと損じゃんみたいなさ、とかっていう、
働いたら負けかなと思って
、まあ、的な同じなんですよ結局、うん、払ったら負けみたいなさ、ああ、親の世代とかじいさん世代が年金多くもらってるのに我々はみたいな言い方もあるだろうけど、
そんなどうでもいいんですよ
本当ね、例えば俺らとかっていうのは生まれた時からもう裕福っていうか、まあ裕福ではないけど恵まれた環境で育ってて、でじいさんとかっていうのは子供の頃はすっごい苦労しててって言って、人生の総和で見ればほとんど一緒なんですよ、だからそんなことを言うのはしょうがねえんだよ、
いいこと言うな、そう思う俺も、
なんとなくちょっとつながってきたね、こっちの話に、なんとなくつながってきた、
そうだから
もうちょっとい
けますか、もういいけど
だからあんまりね損だ得だって言って、
そう、さ団塊世代とかってさ、うん、別にさ攻撃する必要ないんですよ、
そう、ま
あ、人数多いからね、単純に
そんなね、ほっとけいなくなるからいいんですよ、うん、そんな、そう誰かがねお金持ってる、隠し持ってる、うん、ところにたくさん持ってるからってね、若い世代にね回ってこないとね、そういう理屈ないから、多分、
だから年金の議論でそこが俺嫌いなんだよ、だから上の世代はいっぱいもらってて我々はみたいなのが最近よくテレビでやってんだけど、もうそんなのどうでもいいわ、
どうでもいい親孝行だよ、
そういう問題じゃないなって、
ただ最近 の, 年収の 15% を年金にするっていうのはちょっときつすぎる、ちょっとそれはきつすぎる、
税金としてはね、
それはきつすぎる、最低年金7万円にして年収の 15% をその年金として毎年払うっていうのはちょっときつすぎる。それもう破綻しますんで、
破綻します、ね、
それだけはやめてください。
でもね、年金制度がね破綻するなんてことはねないですよ。
ああそう
だ。だって税金と同じように、うん、もう公務員とか国会議員が使いたい放題に使える財源なんですから、国民からお金を絞り取るシステムなんだから、
これは。でこの話とつなげるとしたら、結局今心配しても最終的には帳尻合うがいいよってこと。
帳尻合うよっていう話よりも、多分ね、お父さんお母さんのそういう世代、なんていうの、しっかりした、
福利
厚生がしっかりした、
三丁目の有志的な時代から、ね、
生きてきた、でそのお父さんお母さん の,、うん、生活を見てきたんで、うん、フリーっていうのは、ブー太郎と同じだから、ちょっとお前、社会人としてどうよっていうことだと思うんですよ、うん、一人前じゃないと。でこの条件を全部満たせば初めて子供が産める環境だったりっていう風になってる。
でもう家買うとかね、
そう、俺らの世代からしてみると、もうほら終身雇用っていうのがなくなってしまったっていう世代で、信じられないわけですよ。
そうだから終身雇用自体さ、戦後の本当に一時期なんだよね、
うん、
戦前はそんなことはなかったんだよ全く、
うん、
終身雇用なんかなかったね。
なかった。
だから、だから40年代から本当昭和の終わり、うん、平成の頭ぐらいまでの時代だけなんだよね、終身雇用が本当成立したのは。本当に別にこれが普通みたいな、
うん、だから実際結婚してね生活してしまえば、うん、大丈夫だっていうことになると思うんですよ、うんうんうん、で本当に嫌だったら、うん、別れるしかないでしょって思っちゃう。
だから俺気になったのはさ、うん、ずっと共働きでも構わないのですが私を当てにされては困りますみたいな言い方はさ、うん、あんまりしない方が、そういう考え方はしない方がいいんじゃないかなと思う。よろし
くないですかと思いますよ、うん、多分あんまね、
う
ん、
お金のね、そうね、うん、
だから夫婦になってだから結婚して当てにする当てにされるみたいな考え方をしてると本当ダメになっちゃうので、うん、そういう当てにするとかいう関係じゃなくなるのでね、うんうん、
で彼氏がさずっとパチンコやってるとかね、うん、
ではないし、
ね、仕事やってるんだからさやる気があるでしょ、うん、
本当それで当てにしてお前が働いてるからそれで暮らしていけるだろうみたいな、いう男なんだと思う、あなたが思うんだったら、もうそれはやめなさいよっていう話だから、うん、だからそうじゃないと思ってるから一緒にいるんでしょっていう話なので、まあ頑張ってください。
そんなに気にしなくていいよ。
気にしなくていいとは思いますよ。いや本当一番強いのはそういう手に職持ってることだからね。一番不況になったりしても食っていけるのはさ。
工藤だってあれだよ、調理師免許持ってるんだからね、なんだか
そうでし
ょ。今
なんでそういうのがよくわかん
ない。じゃあそういうことでね、映画の方行きましょうか。次の映画は、これでいいのだ映画、赤塚不二夫ということでね、週刊少年サンデーで漫画家赤塚不二夫の担当編集者であった武井俊夫の35年にわたる交流を描いた回顧録、著作、赤塚不二夫のことを書いたのだを原作にしつつ、超脚色、誇張して映画化したコメディ調映画。監督は本作が監督デビューとなる佐藤秀明。主演は酔いが覚めたら家に帰ろうの浅野忠信。白夜行なのかな、
白夜行
の堀田真希。武井をモデルとした新人編集者が売れっ子漫画家となっていた赤塚の担当となって衝撃的な出会いを果たしてから、後に彼女が赤塚から全幅の信頼を置かれるようになるまでが描かれると。バガボン、チビタ、ニャロメなどのキャラクターも登場するということでね、赤塚不二夫のことを書いたのだ。
これ私
なんでこれを
これ、いや、なんか面白そうだなと思ってね、うんうん、で、見たんだけど、
こんちゃん、赤塚不二夫は好きなの、うん、
それほど好き
じゃない。
嫌いじゃないけども、すごいなんか熱中してバカボン読んだと か、
うん、
か
バカボン読んだことって俺もない
よ。バカボン世代じゃないよね、
世代
ちょっと上だ。アニメイメージあるけど、
ちょっと我々より。
ただね、ちょっとその辺の赤塚不二夫がちょっとすごいみたいになった時に、うん、文庫版で出てるやつの、うんうん、なんかチョイスしてなんか作ったやつ、あれはね、うん、ちょっとね買って読んだんだけど、
そうそう、単行本一つぐらいは読んだかな、
う
ん、なんか
それぐらい
家に、うん、兄貴か誰かが買ったのかなんかで、
今度は好きじゃないの、
それ俺ね、なんか なんでかって多分ね、時はそうつながりでちょっと赤塚不二夫に興味ありみたいな、っていうか赤塚不二夫自体がなんかほら、うん、もう俺たちの時ってなんかもう酔っ払って漫画描いてるおじさんみたいな、
俺らの時はもうそんなに漫画は描いてなか
った、ないけどなんか言動がおかしいみたいな、ね、その辺で好きみたいな感じで、だから漫画は
それタレントとしての
赤塚不二夫、タレントとしてとか、そう、ね、お笑いスター誕生の審査員とかさ、なんかそんな感じ、
ね、ああやってたやってた、
うん、あんな感じの印象で、まあ、そういう部分ではちょっと興味あるっていう感じ、だから漫画で影響を受けたっていうのはまあ、ない。
あれでも、うん、歌だったらさ、どっちの方が印象深い、う
ん、
例えば
西
から登ったと、
タリラリランの、ね、タリラリランの方かな、
本当に
元祖天才バカボン、
元祖天才バカボン
の方だね、
俺やっぱりあっちの歌の方が好きだった、
西から
登ったの方が好きだったね、
西から登ったの方が先
が先、
うん、先、うん、 で今回見てどう
ですか。今回見てね、あのね、何も残らなかったね。なんかね、本当ね、何も残んなかった。本当ね、ちょっと選んでおいてね、申し訳ないけど、ね、何も残んなかった。
違和感だけが。
違和感なんでだろうって。うん、浅野頼むってどんな俳優だったっけ。原型どんなんだったっけみたいな感じ。
どんなだったっけ。
久々ぶりに見たけど、浅野頼むってどんな演技してたっけなみたいな、そんな感じでね。うん、なんかね、ほんとね、ちょっと何も残らない。ほんとにね、綺麗さっぱりな
のかな。俺、赤塚不二夫のことが好きなのかと思ったよ。これでいいのか。
で、ほら、映画になった、ほら、あれを、その編集者が、ほら、本を書いて、それが映画化っつうから、どんなんだろうなと思って。だからなんか、普通だったら、見ようか見まいか、迷って、やっぱ見ないっていう作品を、なんかこの戦闘体制のシステムを使って、なんか、ちょっと見ちゃってるみたいな、そういう姿勢はよくない
。まあいいんですよ。
いや、それでいいんですけど、うん、この間の言い方はさ、うんうん、これでいいのか、俺一つあるから、これでいいのかみたいな感じで、そう、いや、バカボン好きなんだろうなと。
まずは。だから本当どんな、例えば、トキバスを出てからの赤塚不二夫の自伝みたいなイメージでさ、うん、じゃあどう描いてんだろうみたいな、うんうん、の感じで、まあ、バカみたいな観光はするだろうけど、みたいな、ちょっと期待はあったんだけど、うん、何も残らなかった。俺の中に、本当に。俺の中には本当何も綺麗さっぱり残らなかった。
昔さ、うん、NHK のさ、うんうん、ドラマでトキバス物語やった、
うん。ああ、あったあった、
ね。あれで松田洋次。だと思うけど、うん、あれが赤塚不二夫先生やった
んですよ。ああ、そうだったっけ、う
ん、あの赤塚不二夫先生はすごくてさ、うんうん、どのシーンでも鼻に鉛筆を匂いつくって、キャーっていう癖をしてたけどっていう、いつ出てきてもそれっていうさ、赤塚不二夫ってこういう人なのかなと。
俺さ、バカボンの、そのアニメで一つ気になるのは、うん、バカボンがバカになった、うん、理由、バカボンのパパがバカになった理由って、うん、なんか本当は子供の頃ははじめちゃんみたいな頭が良かったんだけども、ある日街で馬に頭を蹴られて脳みそが入れ替わっちゃったっていう、うん、あ、やっぱそれは知ってた。
知ってる。
ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。知ってるんです
か。あれは怖い。
あれ、俺もびっくりした。あの回見て、うん、
怖い。
うんうんうん。
あと YouTube に上がってるけど、うん、あの手だけの友達っていう回。
ああ、そうなんだ。
手だけの友達っていう、うんうん、あの学生時代からずっと手だけで挨拶して、
覚えてる覚えてる、
うん、手だけで出てくる、
手しか映らないって
こと、ここまで切れてるってこと
だよね。だからこんにちはって言ってもカウンターから手だけ出てるの。
あ、
だ
から家族も見てないけど、体は見てないってこと。
見てない
ってこ
と。見てない
ってこと。こうやって手だけで出て
くる。あるんだけど見えない。
見えない。奥さんも手だけで、おじちゃんこんにちはこんにちはって来ると、おじさんこんにちは、おー、バカボン来たかってスーッとやって、お前出てこいよって言ってるのに手しか出ない。
おー、すごいね、それ。
で、すごいねって。でも、
で、火事になって骨が見つかるんだけど、手しかない。
結構そういう話あるんだよね。
怖いよ。
怖いんだよ。
あれは怖かった。
結構怖い部分が時々出てくるんだよ。
あれはホラーでしょ、完全に。
いや、でもさ、本当に映画の作品に関してはとりあえずみんな
避けてる。俺は、
だから、行ってみよう
か。どうですか。
いや、俺は本当にさ、寒かった。いや、だからまあ位置は多分また違うね、そう、ここから行くからまあいいんだけど、俺は基本同じような意見っていうか、みんなわーっと外側ずっと言ってるけど
さ、じゃあ
全く、まあだから本当にまあなんか豪華キャストがまた寒くて、
私またこれ逆だと思うんです
よ。逆だね、多分。
あのね、赤塚不二夫のタレント的なところしか見てないじゃないですか、俺ら、
うんうん、
あの実物ってテレビで出てるだけじゃないですか、ね、ところが、あのよく、まあ、大したもんだなと思うの。俺もね、映画としては本当にね、いかがなものかと、本当にいかがなものかと思うんですよ。ただまず浅野忠信が、赤塚不二夫そっくりなのよ。
ああ、そっくり。それは思った。
びっくりするぐらいそっくり。
まあ、そう。まあ、ジャケットの絵とか、写真とかね。
まずテレビのモニターで赤塚不二夫先生がインタビューを受けたところから始まるんですけど、あれ何もモノマネしてるより赤塚不二夫に見えるぞっていうあたりで、浅野忠信がまずすごいなっていうのが、ちょっと俺は思いました。喋り方とか身振りとかそっくり。それで、一 一つ残念だったのはさ、うん、俺あのやっぱり赤塚部長の思い出で中学校の時に山下洋介ピアニストの、
はいはい、
のエッセイを読んだ時に、うんうん、あの赤塚不二夫先生ってやっぱりタモリとかとみんな仲良くて、バーに行ったら赤塚不二夫先生が古地になって、うんうん、そこにバーのママにね、うん、おちんちんに雷をかけられて赤塚不二夫がなんか大変だったみたいな話書いてあって、うん、大人ってすげえんだと思ったわけですよ、うんうんうん、みんなの酒の席に行くとさ、おちんちんに雷をかけられたりして大騒ぎするのが大人ってって思ったわけ、うんうんうん、でこの映画見てて、うんうん、飲みの深いシーンあるじゃないですか、うんうん、裸になったりするんで、うんうん、いつおちんちんに雷をかけられるシーンが出てくるのかと、うん
う
ん、
楽しみにして、
楽しみにしたら、うん、おちんちんに雷のシーンがないので、うん、でもさ、なんとなく知ってる赤塚部長のイメージからすると、おちんちんに雷かけられるぐらいはさ、うん、赤塚先生普通にあったでしょっていう気もするわけですよ、うんうん、そのぐらいのバカ騒ぎが、うんうん、そうすると割とさ、酒の席でバカなことやってるけど、うん、こんなんじゃなかったよなっていう風に、うん、おとなしい、うん、まだ悪ふざけしてて本当に羽目を外してる風ではないなという風に、うん、ちょっとその辺がね、あのもうちょっとワイルドでよかったかなと。
あれで、いやでもワイルド、いやバカ騒ぎしてた
じゃん。
でも
おちんちんで ああないから、
それがないからって
こと。ちょっともうちょっと下半身
で
も
攻めてほしかった。でも全然だよね、全然そういう意味では。ランチ騒ぎとしては全然だ。
タモリがいて、山下洋介がいて、
そうその辺のね、うん、赤塚不二夫ってすっごい交友関係が広いじゃん、うん、
広い。
で漫画の、あの例えば漫画のアシスタントに、ダメ親父書いてた人とか、足立満の兄貴の足立勤とかがいたとか、いろいろそういうさ、人間関係がすごいじゃん、うん、でその辺がさ全然他のアシスタントとかが、うん、実際の人物の名前と違ってるでしょ、うん、タモリとかももちろん出てこないし、
山下洋介も出てこない、
その辺が面白いのに、うん、その辺全部仮名っていうか、うん、違う名前になっちゃってるから、うん、あんまり面白くない、
ね、その生きてこない、昭和そのものを描こうとしてるっていう気持ちは分かるんですよ、うんうんうん、分かるんですけど、うん、もうちょっと有名人出してほしかったな、
そう、ね、あこの人がこんなことやってたんだ
的な、そう的なことって多分編集者として間近に見たり知ってたしさ、うんうんうん、原作読んでないけどね、うんうんうん、ついやってたかとかとも飲んだわけだから、
そうそう、うん、まあでも方向性としてね、だから赤塚不二夫って、まあ、イメージとして漫画をもうとことんぶち壊したイメージあるじゃん、うんうんうん、だから最後 のぶち壊しぶり、ぶち壊し方向に行くじゃん最後、うん、はちゃめちゃに、うん、方向はありとは思うけど、うん、でもいかんせん空回りしてるよね。
そうね、うん、ギャグはね滑ってるんですよ、うん、ほとんど、うん、でそれがまあだからコメディのセンスがテンポがさ、
うん、テンポが本当にカット割りとか弾けてる感じを出そうとしてんだけど、うん、全然テンポ悪いんだよ
な。悪いんですよ、うん、ただね、うん、俺ね昭和的だなと思ってね、うん、ちょっといいなと思うところがね、うん、たくさんあったのこの映画、うん、見てて、うん、いいなと思ったのはね、うん、子供たちが、うん、池に猫、川に猫を沈めて、バーン沈めて、もちろんアニメでね、処理してるけど、池に、水に猫を沈めて、上から石投げながらさ、死ねー、死ねーって言ってるじゃない。
あのシーンちょっと面白い。
俺ね、やっぱ子供はこうじゃなきゃいかんなと。
ストレート。
子供は死ねって言ってほしいんですよ、私は。
言うよね。
それぐらいのことで、最近、あだからさ、ちょっと毒がありすぎてこっちも引くシーンなんですよ。だから本当の猫はさすがにやばいから、やらめのアニメで処理してるけど、いやーこういうのね、やっぱこのぐらいの毒あった方がいい、子供を使うんだったら、まあね、ちょっと良かったです。それからお母さんに対しての愛情とかさ、満州からどうこうって、満州で引き上げてきてすごい苦労したっていう話をするけど、もう酒飲みながらさ、うん、泣いちゃうじゃない、浅野忠信君、やっぱり見ちゃった俺は、うん、うまいなこの芝居、
どうかね、
いや俺ね石田あゆみがさ痛くてさ、
ああちょっと、
もう見れなかった、うん、お母さんとの絡みはもう きつい。
ちょっと、きつい。あの、見た目的にってことでしょ。
きついっすもん。映像表現としてもきつい。
下指こんな、
こんなじゃなかった、なかったのにおばあちゃんになっちゃったみたいな。
きつい。
俺でも石田闇って物心ついた時からあんな感じのイメージ。
いや、あれ感じなんだけど、酔っちゃう、酔っちゃってるじゃん、結構。
まあね、
絵的に。
まあ、そう、確かにそうだ
ね。引いとけばまだね、ごまかせるんだけど、結構酔ってたから、
石田闇さん、年取っちゃったなと思ったね。ブルーライト横浜
から。あの時はすごい良かったよね。
ただ、あの、赤塚不二夫が、正月に酔っ払って、満州の話とかするじゃん。あそこって、語り、俺は逆にね、語りだけで見せるのはちょっときつかったと、うんう
ん、絵がなかった、
ね、やっぱ絵が欲しいんですよ、ね、原作にも同じようなことを話すシーンがあるんだけど、うんうん、やっぱ、お母さんが、うん、まだ子供だった赤塚不二夫少年が描いた絵がすごくいいっつんで、もうなんか切れ端に描いたような絵をきれいに閉じて、それで出版社に持っていきましょうよって言って、子供と一緒に出版社、大阪の出版社に持ち込んで、無限に断られるみたいな話があるんだけど、やっぱそこ泣けるシーン、俺はちょっとすっごい泣けるシーンなんだけど、やっぱそこがね、やっぱ映像化してほしかったんだよ ね、 やっぱね、
もったいないよね。
もったいない。
堀北真希がさ、最初出てきて真面目でっていう、何かちょっと抜け、映画として抜けてるなという感じがあって、堀北真希が最初こうすごい真面目でさ、せっかく少女漫画やりたいと思ったのに、赤塚不二夫なんていうふざけた人のところにも我慢できんって思ってる、それが酒飲んで、わーって2人で手錠につながれて走ってる時に、こう開放感を感じるじゃない。街がキラキラしてて、勝塚先生とうわーってバカ騒ぎしてる。ところが、どれほど本人がその固くなな人間だったかっていうのがよくわかんないから、解放感につながらないんですよ。あそこもいいシーンだなと思うわけ。それまでのことがちゃんとあればね。初めて、そう、バカになった方がいいんだよとかさ。セリフはすごいいいセリフたくさんあるんだよ。飲み屋でさ、なんだっけ、なんだって人間成長なんかしないよとかさ、いや、いいセリフだなと思います、俺。赤塚不二夫先生の口から出ればやっぱりいいセリフだなと思いますよ。なんかね、いいところたくさんあるのに、俺は、いまいち、なんか肝の部分が、描かれてないので。
そうそう、だから。
で、ちょっと。
でね、だから、バカにしか見えない世界があるってことで、開眼していくんだよね、彼女はね。
そうですよ。
でも、その開眼して何が見えたかって、その何がってないんだよね。そこはないから全く分かんないんだよな。
そう、
言葉が上滑りしちゃってね。
なんていうの、例えばその後流中につながれて2人がさ、タリラリアンって言ってみろ、タリラリアンってって言って、全教頭の学生と一緒に閉じ込めてるじゃん、であそこで全教頭の学生がみんなでさ、タリラリアン、タリラリアンって叫ばないで、全教頭の学生は学生で深刻な顔してる、あの2人だけふざけてるっていうところでやってくれた方が、
いや、だからまあ思い入れがないんだろうね。いや、そういう意味では
俺はね、でもね、お母さんの描写とかそういうことに関してはね、
思い入れを感じる、
ある程度は、ある程度、やっぱり子供がね、猫に対して石投げてるとかね、
いや
っていうのは、
そういうシーンは確かにあるんだけど、思い入れがあるシーンは、思い入れがあるところとないところがすごくある
、そう、そう、すごくあるところとないところと、
ちぐはぐなんだよ、
ちぐはぐなんだよ。
なんだろうね。
でも内藤チンはちょっと面白かった。
あ、内藤チンね、久しぶりに見たね。
あれ最後の作品じゃない、内藤チンの。
そうだよね。
生前最後の作品じゃない。
そうだよね。亡くなったもんね。
内藤チンは内藤チンの役みたいな感じじゃなかった、あれ。
あれ何の役なの
これ。あれはあれですよ。なんか漁師ですよ。
あ、そうなんだ。
だけどさ、
漁師。
だけどさ、セリフがさ、俺もまたぎやめて東京帰りてえなとかさ。でもさすが内藤チンは出てくるだけで面白かったよ。割と。しかも本物かいみたいなさ、ドーンとかって打っちゃうけど、
少しさ、昔のなんかちょっと ATG っぽい感じもあったんよね、なんか雰囲気が、
なんかあったね、
なんかいきなり突然そう内藤陣に追いかけられるみたいな、
あとさ、森田義満出てた、
どこで、
そう、俺も分かんない、最後のクレジット
出てた、
出てた、
あ、そう、
分かんない、
何のシーンかよく
分かんない、
分かんないんですけど、
それ言うとね、またあれ、話になりますけど、はい、兄貴が俺どこで出てたか全然分かんなかった。
兄貴は分かります。
え、分かんなかった。
全然分かんなかった。
兄貴分かるよ。
出て、あ、 これで
なんとか分かんないよね。
これでも分かんないよ、分かったでしょ。
俺全然分かんなかった。
見直して分かったけど。
あ、そっか。
俺見直す気
すら出た瞬間に分かった。
出た瞬間分かった。兄貴だ
と思った。だから背中の電も分かるよ。
これ兄貴出てるって知らなかったから。
うん。あっていう感じ。
しかもすごい使われ方。
あんな使われ方ある
いや、
ひどいよね。
あれ、医者医者。医者
で医者、医者。
お母さん
が亡くなる寸前の。
あ、そうなんだ。
顔全然出ない。
あ、そうだ。じゃあなんで、それで分かってんの背中で。
分かった分かった。
あとセリフが、たった一言、ご臨終です。
あー、そうか。
それでね、分かった。俺はね、かっこいいなと思った。あ、姿俊すげえいい仕事してる。
俺はね、でもね、カットされちゃったんだと思った。待ってたけど、尺の関係で。カットされちゃって、こうなっちゃったんだ。すごい残念だった。
俺はね、男の仕事だなと思いました。
職人芸。
背中、そう、職人芸。一言、背中と一言だけで、
一言だけで分かる。
姿旬っていうさ。でも、
顔。相当分かんないよ、でもあれ。
相当分かんない。
普通分かんないですよ。
兄貴だ、ね、本ちゃんもう完全に心離れた
んです離れてもう最後もういいやわかどこ出てきたか分かんないしまた頭からみんなもうあれだしさまあいいやみんなでみんなで、まあ、ちょっと話題はできるなと思って兄貴が出てるっていうことで
最後漫画と現実がこういつの間にか漫画、うん、あの先生が旅館にこもってさ、うんうんこう書いてるところが、うんうん、レッツラゴの漫画の世界にこう突入していくわけじゃないですか、ダーッと、うんうん、その辺のちょっと戸惑いはあって、うん、
最後さ、うん、面白いですって佐藤浩市が言って、うん、で赤塚部長がピーカン出して、うん、渡してドカーンってなるじゃん、うん、あれ何なの
あれ夢です
あでもさ次のシーンでさ足怪我してたじゃんあ、なんなの
まあそれはまあ夢と現実がシンクロしたんじゃないですか。
あ、なんなんだ
あれはだから
一応そうね、仕返ししたけど
おかしいよね、その前の全教徒の話あれ完全夢だよね
夢っていうか、まあ漫画
漫画の世界だよね
レッツラゴンの回にああいう話があるんでしょ
多分そういうことだ
よねそれを実写で描きましたみたいな
はいはいまあ、漫画っていうかおふざ現実だけどおふざけ的にやったんじゃないのあれってお
ふざけ的に
やらしたあれは多分佐藤浩市が原稿を読んでるのの漫画
に戻ったよねそうそうそう
漫画
そこに繋がって
そうそうだから原稿の中の話
話ってことなのじゃあなおさらじゃあピースカンってやったとだったらあの漫画の中の話のに
じゃないよっていうなんか
だから原稿を読んでで現実に戻ってそこでピーカン出してドカーンって分かんないでそれが分かんないの
やっちゃったってこと
ね、うん、やっちゃったっていう
ね、うん、やっちゃったね、うん、が跳ねるんじゃないかなみたいなね
最後にああみたいなもうとことんシュールに
もうシュールそれも含めてこれちょっと ATG っぽい感じ、
うん、まあね
ありましたね非常に
まあね
ただ ATG とかあんまり分かってねえだろうな作ってる、
ね、映画としては本当いかがなもんかと思いますが、うん、赤塚不二夫って人すごかったなと思いますよ、うん、これ見ると1億円を許しちゃった件とかってのはさ1億円使い込まれてさ、うん、まあまあまあいいじゃないってこう言ってスタッフに叱られちゃったとかさ、うん、いうエピソードって割とあれ有名なエピソードですけど、うん、あの件ってさ、
うん、あと藤尾レコードの件俺全然知らなかった
よ何藤尾レコード
レコード会社
レコード会社
ああ 作って
た歌作ってた、うん、映画会社とか作ってたらしいからね
ああそうなん
なんかいろいろ作ってたらしいよあとなんかバカボンのさあのマガジンからサンデーに引き抜き事件とかっていうのもやってほしかったよね、
うん、あそやったんだそんなこと
そうそう、うん、一時期ねマガジン最初マガジンでやってたんだけど、うん、連載開始して、うん、で引き抜いたんですよその武井俊夫っていうサンデーの編集者が、うん、引き抜いてでサンデーにマガジンあサンデーにバカボンを書かせてた時期があったんです、
う
ん、
すごいね、うん、やるね、うん、
すごいね
で結局でも、原作の方に書いてたけど、うん、やっぱりバカボンっていうのは、うん、マガジンっていう、空間で光を放つんであってサンデーに来てもいまいちだった、うん、だからちょっと 何話か書いた何十話か書いたぐらいでまたマガジンに戻っちゃうんだけ
ど、ね、今では絶対ありえない
いやあるある
ある
あるだってドクターコトじゃなくてあのほらブラックジャックによろしくでやったじゃん、
う
ん
そうか
うん、俺はねあの映画見ててあの赤塚不二夫先生のさ、うん、このあり方っていうのってさ、う とにかく本当に一生懸命仕事して真剣に遊ぶっていう感じって、やっぱり日本人のさ、あの男のある種の理想像なんだなと思った。こういうあり方って、1億円を許しちゃった件もさ、なんか優しいっていう解釈で一応やってるけど、俺はなんとなく赤塚先生の気持ちからするとさ、稼げるからいいんだよってことですよ。
そうそう、だからね、そういうとこね、さらっとやっちゃって
る。それぐらいはね、俺は稼げるから大丈夫、および、あの、めんどくせえっておったよ。
ああ、訴えたり
とか。訴えたりとかって俺嫌だから、あの、人を笑わせる商売だからさ、嫌なんだよ、そういうことすんのっていう。多分そういう、もう、もっともっとでっけえところよ。
まあ、確かに昭和的ななんか、ね、
昭和的な
こう芸人的な、う
ん、あのスケールのでっかい、もっと骨っぽいところよ、なのに、
うん、さらっとやってるね、まあさらっとやって
る。実はね、これね、あの、江戸川乱歩にも同じようなやっぱりエピソードあるんですよ。うん、自分のことを攻撃してた部下をやっぱり許してるっていう部分がやっぱりあってさ、それはもう俺は大丈夫だっていうやっぱ自信なんだよね。
うん、そのああ赤塚先生の漫画の中に江戸川チンポっていう人まで出てくるんです
よ。読んでるじゃん。
でこれ痛くそのキャラクター気に入って江戸川チンポ出てくるといいみたいな。
江戸川チンポ、なんていう漫画に出て
くるの？多分バガボンかなんかだと思う。江戸川チンポ出てきて、で江戸川乱歩の話になった時に、あ、知ってる知ってる、それ江戸川チンポだよねってね、ちょっと恥ずかしいよ。
ありがちな子供
頃
あった。江戸川チンポで言いたかったんだろうね、赤塚。ちぎったかっただけだ
と、何でもよかったんだけ
ど、映画として言うと、
いやだからさ、堀北真希をキャスティングした時点でね、ちょっと目指す方向がちょっと違う方向に多分行ったんじゃない
の。まあ大人の事情だよね、そこは。だって
様々、
あの例えばあの赤塚不二夫っていうのを映画化するってなったら、話自体は男ばっかりしか出てこないし、
だね、
売りがないよね、うん、この企画通そうと思ったら、うん、堀北真希を担ぎ出すぐらいしかもう手がないよね。
実際堀北真希さんは半笑いだったよ。
常にね、常に半笑いで呆れてやけくそでやってる感じがあって、
最後ほら、あの鉄球に乗ってさ、佐藤浩市をわーってやったけど、あの時明らかにやりたくないオーラがビンビン出てるわけですよ。
うん、出てるね。
嫌だみたいな。
だからあの堀北真希はミスキャストだと思いますよ。あの女に変えるのは別に、あの大人の事情だからいいにしても、
多分みんな断られちゃって堀北真希だけだったんじゃねえかな。
いやいやいや、
長澤まさみとかさ、
もっといるでしょ。
仲間由紀恵とかさ、
北川景子とかね。
ね。北川景子ちゃんはダメダメ。あいつ似合わない。
でもこれ吉高由里子だったらどうだった？
吉田ゆり子もなんかバカみたいな感じで、俺バカとバカでどうかなと思ってさ、やっぱ堀北真希
ミスマッチみたいな。
そうそうそうそう、
ちょっとあの
ミスマッチすぎるよね。
どうなんだろうな、難しいね。
堀北真希でもよく事務所がこれやらしたよね、本当に。
そんなに大事にされてるの？
全くプラスにならないと思うんだ、これに出て。おそらく
結果論から
さ、結果論だよね。
でも、
でも赤塚不二夫役が浅野忠信で、その相手役としてって言われたら事務所的にはもう
OK。
まあということで、まあそんなにいただける映画ではないです。